皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 本日も皆様とこうして共に集い神様を礼拝できますことを感謝いたします。また今日 お久しぶりあるいは初めてこの礼拝に集ってくださった方、心より歓迎いたします。ようこそいらっしゃいました。 Good morning everyone. It is always so good to see you and to be able to worship togetherAnd we appreciate your presence. And also, if you are visiting and worshiping with us today, we would like to extend our warm welcome to you. Meanwhile, today after service, we are going to have a potluck, and everyone is invited. So we hope that you can join us for potluck as well. さて、今から約200年前の1821年7月10日、当時の江戸幕府にある特別な地図が提出されました。その地図がどのように特別だったのかと申しますと、その地図は日本初の科学的な測量に基づく日本地図でありまして、それ以前の地図に比べて格段に正確な地図だったのであります。もう多くの方がお分かりかと思いますけれども、その地図は伊能忠敬とその弟子たちが日本全国を旅して測量し、20年以上の歳月を費やして作成した地図であります。いわゆる伊能図というふうに呼ばれております。About 200 years ago,On July 10th, 1821, a special map of Japan was submitted to the Edo Shogunate, that is government. The map was special because it was Japan's first map based on scientific surveying.And was far more accurate than any map that came before it. The map was created by a man named by the name of Tadataka Ino and his students, taking more than 20 years by traveling and surveying all over Japan. The map was called Inozu, or Ino map. さて、その大事業の先頭に立った伊能忠敬でありますが、実は地図作りに関わるようになったのは、まあ、ご存知の方もおられるかと思いますが、50歳を過ぎてからでありました。もともと伊能忠敬は現在の千葉県で商家を営む商人でありました。ところが50歳でその経営を後継者に譲り、自身は地図作りの勉強を始めたのであります。そして最終的には、日本初の科学的測量に基づく日本地図の制作のリーダーとなっていくのです。ちなみに、その当時は、今日に比べて平均寿命もずっと短かったですから、当時の50歳という年齢は、まあ、高齢に近い年齢というイメージがあったようです。それを考えますと、50歳を過ぎてから新たなチャレンジをした伊能忠敬は、年齢関係なく夢や希望を、あるいは、ごめんなさい、夢や目標を持ち続け、それに向かって努力し続けた人、なんだなと感じます。So, Tadataka Ino played a leading role in that outstanding project. However, he didn't get involved in map making until he was 50 years old. In fact, originally he was a merchant who ran his business in today's Chiba Prefecture. However,At the age of 50, he handed over the business to his successor and began studying map making. Then, He eventually became a leader in map, in making Japan's first map based on the scientific way. By the way, life expectancy back then was much shorter than it is today. So at that time, being 50 probably gave the impression of being elderly. With that in mind, I think Tadataka Inno was a person who never stopped chasing his dreams and goals, even at the age of 50, which was considered as being elderly at that time. ところで、私たちクリスチャンの人生も年齢に関係なく日々新たにされ、神様との関係がより豊かにされることができます。クリスチャンは年齢が何歳であっても、クリスチャン歴が何年であっても、クリスチャンとして完全に成熟した。これ以上クリスチャンとして成長の余地はないということはありません。あの使徒パウロでさえ、パウロ自身について次のように言っています。ピリピ手紙3章12節ですが、パウロは次のように言っています。私は得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして、追求するのです。この時、パウロはすでに多くの人々が尊敬され、使徒、あるいは宣教師として大活躍する、いわば、簡単に言えば、本当に素晴らしいクリスチャンでありました。ですが、そんなパウロも、なお、霊的な成長の途上にあると自分自身で言っているのです。パウロは神様との関係がより豊かにされていくことを目指していつも走り続けているというのです。私たちも同じです。年齢が何歳であっても、クリスチャン歴が何年であっても、クリスチャンとして完全に成熟した。これ以上、クリスチャンとして成長の余地はないということはないのです。私は日々新たにされ、神様と私たちとの関係も日々深めていただくことができるのです。For us Christians, we too can keep seeking God and be renewed daily, regardless of our age. As Christians, no matter how old we are or how many years we have been Christians, we are never fully mature as Christian. There is no point in which we can't grow anymore as Christians. Even the Apostle Paul says about himself in this way in Philippians chapter 3, verse 12. About himself. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. At that time, Paul was already respected by many people as a great apostle or missionary. Simply put, he was a great Christian at that time. Yet, Paul says that he is still in the process of spiritual growth. Paul was always running toward a richer relationship with God. We are the same. As Christians, no matter how old we are or how many years we have been Christians, we are never fully mature as Christians. We can always seek a richer relationship with God.
ところで、私が8回礼拝堂のこの日英合同礼拝で御言葉の奉仕をさせていただく際は、ここしばらく テサロニケ人への手紙第1からシリーズで説教をさせていただいております。そして本日は第4章に耳を傾けてみたいと思います。そして本日の説教の準備をするにあたり、このテサロニケ人への手紙第1の4章を改めてよく読んでみました際に、私が気づかされたことの一つは、先ほど申しましたクリスチャンはいつも成長し続けることができるということであります。Now, my sermons in this 8th floor auditorium have been from 1st Thessalonians for the past few months. And today we are looking at chapter 4. And as I was preparing for today's lesson, carefully reading chapter 4, today's passage reminded me of this. Christians are always in the process of spiritual growth. さて、新約聖書には、テサロニケの教会ですとか、ガラテヤの教会、あるいはコリントの教会というように、いくつかの具体的な教会への言及があります。そして、その新約聖書に出てきます教会のほとんどが何らかの大きな問題や課題を持っていたことが聖書をよく読みますとわかります。例えば、コリントの教会につきまして考えてみますと、コリントの教会では特に問題が多かったようで、例えば、性的不道徳ですとか、分裂、まあ、いわばクリスチャンの、まあ、残念ですけど仲間割れの問題などがコリントの教会ではあったということがわかります。まあ、そのように新約聖書に出てくる教会はですね、多くの問題を抱えているわけなんですが、本日見ております手紙の宛先であるテサロニケの教会はどうかと申しますと、テサロニケの教会は新約聖書で現実のある教会の中では比較的問題が少ない教会だったようです。つまり、まあ、簡単に申し上げますと、割と様々なことがうまくいっていた教会のようです。ですから、テサロニケ人への手紙1の前半、特に1章や2章では、この手紙の著者であるパウロのテサロニケの教会に対する喜びや感謝が多く書かれています。しかし、そんな比較的様々なことが、まあ、うまくいっていたテサロニケの教会にも、比較的さまざまなことがうまくいっていたテサロニケの教会にも、さらなる成長の余地、あるいは可能性がありますよとパウロは言うのです。そして本日与えられました第4章、そして続く第5章、まあ、これは次回以降見ますけれども、本日見ます4章、そして5章においてパウロは、テサロニケの教会の余地が、成長のさらなる余地がある分野を具体的に挙げながら、テサロニケの教会の人々を励ますのであります。The New Testament mentions several specific churches, such as the church in Thessalonica, the church in Galatia, and the church in Corinth. And most of these churches had some major problems. For example, especially the church in Corinth seemed to have many problems, including sexual immorality and division. However, the church in Thessalonica had relatively few problems. To put it simply, the church in Thessalonica was basically doing great. So, the first half of the letter, chapters 1 and 2, is filled with Paul's joy and gratitude towards them. But Paul also says in the letter that there is still room or potential for further growth, even for the church in Thessalonica. So, in chapter 4 and chapter 5 as well,
Paul encourages the people of the Thessalonians, pointing out the specific areas where there is room or potential for growth.
テサロニケ教会の成長の余地、あるいは可能性がある分野とはどんな分野だったのでしょうか。本日その一つ一つを詳しく見ていくことはしませんけれども、まず4章の3節から8節を見ますと、みだらな行い、いわゆる不貧困を避けるということが言われています。テサロニケの町というのは、エーゲ海に面する大きな港町でありまして、非常に重要な交通の要衝でありました。まあ、この例えがいいか分かりませんけど、今の日本、まあ今というか歴史的に見ますと、日本ですとね、横浜とか神戸とか、まあそういった大きな港町、まあそういうイメージかと思います。各地から商人をはじめ、たくさんの人々がやってくる賑やかな町でした。また当時その地域では古代ギリシャの文化の影響も強くて、いわゆる快楽主義のような考え方を支持する人々も多かったです。ですから、テサロニケの人々は十分に注意深く生活する必要があったのです。なお、聖書には、テサロニケの教会の人々がみだらな行い、まあ、不貧困をしていたということははっきりとは書かれていません。ですのでおそらくテサロニケの教会の人々はそれなりに注意深い生活をしていたのではないかと思います。そしてそのことをパウロも喜んでいたのだと思います。ですがパウロは書くのです。一節の後半から、本日の箇所の一節の後半から、あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいとパウロは書くのです。つまり神様に喜ばれる生き方を求め続けてくださいとパウロは言っているのです。そしてパウロはテサロニケ教会のさらなる成長を促しているのであります。
Now, what are the areas where the Thessalonians had room or potential for further growth? Let's take a look at them quickly. In verses 3-8, Paul talks about avoiding sexual immorality. The city of Thessalonica was a large port city on theAegean Sea and a very important transportation center. It was a bustling city where many people, including merchants, came from various places. Also, the influence of the ancient Greek culture was so strong at that time, and many people started a style ofliving or thinking that often led to sexual immorality. Therefore, the Thessalonian believers needed to be careful. And they probably were, because the Bible does not say that Thessalonian believers lived immoral lives. The Bible doesn't say that. And Paul was glad and appreciative about that. But Paul writes in verse 1, Brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more.And more. Paul encourages further growth in the church in Thessalonica. Paul basically says, please keep seeking.
また、本日の箇所の9節から10節を見ますと、パウロは兄弟愛について簡潔に触れています。兄弟愛に関しましても、テサロニケの教会で大きな問題があったわけではないようです。実際パウロは10節で、あなた方はそれを実行していますと書いています。ですが、パウロは次のように付け加えるのです。10節、どうかさらにますますそうであってくださいとパウロは書くのです。つまりここでも神様に喜ばれる生き方を求め続けてくださいと言って、パウロはテサロニケの教会のさらなる成長を促しているのです。
In verses 9 and 10 Paul briefly talks about lovingAnother. Again, there does not seem to have been any major problems in the church at Thessalonica regarding loving one another. In fact, Paul writes in verse 10, "You do love all of God's family." Nonetheless, Paul adds in verse 10, "Yet we urge you, brothers and sisters, to do so more and more."More. So, by saying continue to seek a way of life that pleases God, Paul is encouraging the church in Thessalonica to grow further.
11節以降では落ち着いた生活を進め、再臨、すなわち主が再び来られる日のことについての説明をしています。これについては続く5章と関連したことが書かれており、本日詳しくは見ますけれども、11節以降に書かれていることはおおむね次のようなことと言えると思います。すなわち主が再び来られる日、再臨についてテサロニケの教会の人々の中には誤った理解があり、例えば再臨は近いのだから地上で職業を持って仕事をすることには意味がないと考えてしまう人々がいたようです。また再臨の前に地上生涯を終えてしまった人は信者であっても永遠の命に生きることができないのではないかと考える人もいたようです。もちろんそういった考え方は誤りなんですけども、そこでパウロはこうした再臨に関する間違った理解を指摘しまして、地上で仕事をすることの意義や地上生涯の終わりの先にある確かな希望についてパウロは11節以降で書いているのです。
In verses 11 and the following verses, Paul encourages a quiet lifeAnd Paul also explains what would happen when the Christ comes again. As for this topic, the related topic is covered in the following chapter 5. So I'm not going to discuss this in detail today. But what Paul basically says in verse 11 and the following verses is this. There was a misunderstanding among the Thessalonian Christians about the second coming of Christ. And some people thought that it was meaningless to have a job on earth since the second coming was near. Of course, that kind of idea was wrong. But in addition, some Thessalonian Christians mistakenly believed that if a personfinished their earthly life before the second coming, they couldn't live eternal life. Again, this is a wrong understanding. So, Paul points out these misunderstandings and writes about the meaning of our earthly work and the Christian hope that is beyond the end of our earthly lives.
この11節からの部分 は、まあ、ここではテサロニケの教会の人々の中に間違った理解があったことが書かれていたわけですけども、この11節からの部分を見ますと、確かに多くの面で素晴らしい歩みをしていたテサロニケの教会ではありましたが、そのテサロニケの教会も完全ではなく、明らかに欠け、まあ、足りない部分もあったということを示しているように思います。確かにテサロニケの教会の歩みの大部分は素晴らしい模範的な歩みでありましたが、再臨の理解に関しましては誤りもあったのです。ですから彼らも決して完全ではなく、さらなる成長の余地があったことがよくわかります。 I believe that verse 11 and verses tells us that even thriving Thessalonian churchWasn't perfect. There was still room or potential for further growth, even for the church in Thessalonica. ここまで見てきましたように、テサロニケの教会は新約聖書の中で言及のある教会の中では比較的順調な歩みをしていた教会でありましたが、しかしそんなテサロニケの教会にもさらなる成長する余地、あるいは可能性が十分にあったのです。教会は、そしてクリスチャンはもう完全に成熟した、もうこれ以上クリスチャンとして成長の余地はないということはないのです。そうではなく、いつも成長の途上にあるのです。そして多少の紆余曲折はあったとしても、私たちが霊的に成長し続けていくことを神様は願っておられると言えましょう。 So, the Christians in Thessalonica were basically doing well, but there was still room or potential for further growth. Christians and churchOn earth are always in process of becoming fully mature. Christians can always seek a richer relationship with God. And I believe God wants us to continue growing gradually, even if there are some twists and turns along the way. ところで、霊的に成長し続けていくと聞きますと、クリスチャン人生も大変だなと感じている方ももしかしたらおられるかもしれません。私たちはいつも成長し続けていくということを聞きますとですね、し続けていく、大変だなと思ってしまう方もおられるかもしれません。ですが、もしそう感じになってしまわれた方は、ぜひ次のことを知っていただきたいと思います。あるいは思い起こしていただきたいと思います。私たちがクリスチャンとして成長していくこと、あるいは変えられていくということは、私たち自身の力によってなされるものではなく、神様の力によってなされる神様の働きであるということをぜひ知っていただきたい、あるいは思い起こしていただきたいと思います。私たちがクリスチャンとして成長することを願っておられますが、願っておられるだけでなく、実際に私たちを成長させてくださいます。神様が私たちを成長させてくださるのです。本日の箇所の4章8節に、まあ、比較的簡潔に書かれているんですけれども、4章8節を見ますと、あなた方に聖霊をお与えになる神という表現があります。このようにありますけれども、聖霊なる神様が私たちのうちに住んでくださるとき、私たちは変えられていく、成長させられていくのです。ガラテヤ人への手紙5章22節から23節に次のようにあります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。聖霊なる神様が 私たちのうちに住んでくださるとき、私たちは御霊の実を結ぶものに変えられていくのです。Now, to some of us, continuing spiritual growth may sound like the Christian life seems like quite hard work, demanding our strengths and abilities. But if you feel like that, I would like you to remember this. Our growth as Christians isn't something we accomplish by our own strengths. Christian growth is God's work, done by His power. God does not only want us to grow as Christians, but He also actively works through us and makes us grow. This passage, Paul says in verse 8, God who gives you His Holy Spirit. When God as the Holy Spirit lives within us, He works through us and changes us. He makes us grow. Galatians chapter 5, verses 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. When the Holy Spirit dwells within us, we are transformed into those who bear the fruit of the Spirit. また、時に私たちは成長ではなく逆につまずいてしまったり失敗してしまったりすることも私たちの信仰生活の中ではあると思います。成長どころかつまずいてしまったり失敗してしまったりすることも私たちはあると思います。そしてそんな時私たちは自分の弱さや愚かさにがっかりしてしまうことがあるかもしれません。しかし本日の聖書箇所でも言ったように私たちにはいつも成長の機会が与えられているのであり、そしてその成長には私たちのつまずきや失敗から再び立ち上がらせていただくという経験、私たちのつまずきや失敗から再び立ち上がらせていただくという経験も私たちの成長には実は含まれていると思います。私たちがつまずいたり失敗したりするとき、私たちは自分の弱さに改めて気づかされ、自分には神様が必要ということを改めて私たちは感じるのではないでしょうか。もちろんそんな経験は苦い経験であり、できれば避けたい経験でありますけれども、しかしそうした経験を通しても私たちは成長させられるのではないでしょうか。そしてそうした経験をするごとに私たちは私たちを再び立ち上がらせ成長させてくださる神様と再びいわば出会うのです。そして神様とのつながり、神様との交わりがそうした経験を通して深められていくのです。In addition, sometimes we stumble and fail rather than grow. And when that happens, we might get discouraged by our own weaknesses and powerlessness. However,As we saw in today's passage, we are always given opportunities to grow. And I believe that the process of growth also includes the experience of being raised up again from our stumbles and failures. When we stumble or fail, we are made aware of our own weakness, and we are reminded that we need
God. Of course, we don't want that kind of bitter experience. But even through such experiences, we are made to grow. Each time we go through experiences like that, we encounter the God who raises up again and God who makes us grow. And our fellowship with God is deepened and matured.
クリスチャンは年齢が何歳であっても、クリスチャン歴が何年であっても、クリスチャンとして完全に成熟した。これ以上クリスチャンとして成長の余地はないということはありません。私たちクリスチャンの人生は年齢に関係なく、日々新たにされ、神様との関係がより豊かにされていくのです。テサロニケの教会の人々もそうでしたし、私たちもそうです。そして私たちを成長させ続ける、私たちを変え続けるのは神様の働きです。何よりもイエス様と十字架、復活が私たちを変えてくださいます。私たちはその神様に自分自身を明け渡し、変え続けてくださるよう神様に求め続ける信仰を持たせていただきましょう。ありがとうございました。
As Christians, no matter how old we are or how many years we have been Christians, we are never fully mature as Christians. There is no point in which we cannot grow anymore as Christians. For as Christians, we can keep seeking God and we can be renewed daily, regardless of our age. That was the case with the church in Thessalonica, and that is the case with us. And it is God. It is God's work to continue to grow or change or transform us. And most importantly, Jesus and his cross and his resurrection changes us and transforms us. So, let us keep our eyes fixed on Jesus, allowing God to work through our lives so that we can spiritually grow, even little by little. Thank you for listening.